江戸の深川九栄町に駅舎の看板を上げております村上源さん。これは占いというのは世間を欺きます表看板。実際はと申しますと、上坂井戸を大滝を足がかりとして旅人を相手にゆすり語りぶったくり、時とも愛によっちゃが旅人の命に奪って金を取る悪の数々を積み重ねました悪と、大滝の源蔵という男でございました。役人の目が厳しくなったんで、上坂井戸じゃが仕事ができない江戸に潜り込んできて、駅舎占いという看板をあげた。なんでこんなやつに駅が当たりますかね。ですから現在に駅を見てもらった後で、腐ったものを食っても当たった試しがないなんて、これ近所の評判ですよ。さあ評判が悪い、客が来ない、悪事を企む。自分の実の妹のお作上総大滝の座にて彦兵衛という夫とお里という十七になる娘と親子三人わずかばかりの電池電波田を耕して、まあ、細々と暮らしていた。ところが夫の彦兵衛が脳卒中というやつでポクッと死んだ。途端に暮らしに困った。さあ金に困っていた源斎がこれに目をつけた。どうだよ、おさく、娘のおさと江戸へ出さねえか。いや、俺がお出入りしているな、ああ木場の材木問屋の大井屋さんの娘さんがな、体の具合が悪いんだよ。向島の木墓地の寮で出養生してんだ。話し相手、遊び相手が欲しいんだと常々言われてんだよ。どうだよ、そういうお嬢さんの遊び相手、話し相手ならよ、行儀作法も覚える。お給金もたんまりもらえらあな。お前んところへ仕送りができようと、こういうわけだ。娘のためだ、お里江戸へよこしなよ。悪いやつは悪い知恵が働くんで、十七になりましたこのお里を江戸へ連れ出して、どうしたかというと、自分の悪をしていた時の弟、ヤックの権次というやつが共に江戸に潜り込んできて、江戸町二丁目吉原ですね、あの吉原の祝い屋という女郎屋でもって働いて、このヤックの権次と相談をして、その祝い屋へこともあろうにお里を三十両という金でもってこれを女郎に売り飛ばしちまった。売り飛ばした金はね、二人で七三に山分けして、博打であっという間に使っちまったよ。かわいそうなのが母親のお作だ。頼りがあるか仕送りがあるか、仕送りを楽しみに待っていたんだがなしのつぶてだ。泣いて泣いて泣き暮らしていたんだが、こう思う親の情、上総大滝の座にから尋ね尋ねまして江戸深川九栄町源斎の家へ。
兄さん、娘は達者かね。
これにゃあ悪の源斎も驚いた。
おお、よく来たな、おい。いやいや、こっちからつけえもな、出さなきゃいけねえと思ってたんだが、何しろ俺はな、客が多くて忙しくて、すまねすまね。まあまあまあ、疲れてんだろうから上がってくれよ。え、いや、木墓地のな、大家さんの寮へ行ったよ。お里のやつ、お嬢さん泣いてしやがって。前と違ってな、おい。綺麗な着物着てよ、化粧して俺の前に三つ指ついて、おじさま、お久しぶりございます。挨拶された時には俺は別人かと思ったよ。兄さん、あたしもこれから行ってその姿が見たいだが、おっと、そらまずいや。ダメだぞ、 え？おめえのそんななりで言ってみろよ。お里が帰って周りの人に気兼ねして恥ずかしい思いする。俺がな、着物あつらえてやっから。着物ができたらそいつ着てさ、俺が連れてってやるから、まあ、しばらく待ってない。2日3日知らん顔だ。兄さん、いつなったら娘に会えるんだい。そうだな。だったらなんだ、俺がな、手紙書いて、でお里のところへ持たしてやるから、そしたらな、誰かにおめえのこと向けに来てもらうじゃねえか。何、材木問屋の寮なんぞに手紙書けるわけはないですよ。お里は吉原の女郎屋に売り飛ばしちまってるんですから。兄さん、娘にまだ会えねえかね。伏せな。く、薄っこれあんどんの隣に座るやって、そんな哀れっぽい若出してるところ客にでも見られてみやがれ。化け物でも飼ってると思うじゃねえか。おめえみてえなやつがな、こんなところでウロウロしてるってと客は嫌がってこねえや。お、逃げ上がれ。いいか、下から下降りてきちゃならねえぞ。もしも死体でも降りてきやがったら、娘のところに無形の使いは出してやらねえからな。とっとと逃げに引っ込んでやれ。